毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエも先週に引き続き大垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんです。倉津さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、倉津さんは、まあ、読書家という、もう本当にもう見たらわかるっていう、そんな感じなんですけども、あれですか、作家の方に以前インタビューしたことがあるんですが、はい、ご自宅がやっぱりこう、畳がきしむぐらいに、こう、はい、1万冊以上の本が書棚にあるっていうふうなお話を伺ったことあるんですけども、はい、倉津さん家はどうですか？
いやまあ、まあ、大体ね、本棚の限界があるので、
ああ、そうなんですか。
はい、本棚がですね、4つほどありまして、はい、まあ、それに入りきる量っていう感じですかね。
あ、本棚の限界があるっていうのは、はい、倉津さん家の本棚の数が限りがあるという、
そういうことです。
そういう限界ですね。
はい。
はい、あ、そうなんですか。
それだからまあね、残念ながら手放した本もいっぱいありますし。
あ、やっぱり新しい本をそこに置くために、うん、もういいかなって思う本を、まあ、手放すということもあるということですね。そうですか。ジャンルとしてはどういうジャンルが多いですか？
そうですね、やっぱり僕が好きなのは人文系が多いですかね。
はい、
まあ、哲学、歴史、まあ、あとはまあ社会学とかで、まあ、物語もちょこちょことっていう感じですかね。
ああ、そうですか。
ね、でも理系の感じはね、本当にもうこう数式とかはちょっとやっぱり深くは分からないので、まあ、一般知識としてなんか宇宙とか、
はい、
まあ、なんですね、物理の本とかはちょこちょこ読んだりはしますけど、まあ、主に言えば人文系ですかね。
ああ、そうですか。うん、はい、分かりました。さあ、今週の私の一冊は何でしょうか？
はい、今週の私の一冊は、否定と肯定。リップシュタットさんという歴史学者が書かれた本です。
あ、はいはい、なんか聞いたことあるなと。
あ、そうなんです、はい、これはですね、昨年ですね、日本でも公開された映画でもありまして、まあ、否定と肯定という、まあ、まさにこの題名で、映画化された本です。
はい、
で、まあ、この本はですね、歴史学者のまさにこのリップシュタットさんがですね、
リップシュタットさん、
はい、が、まあ、ホロコースト否定論者って言われている、アービングっていう人がいるんですけれども、まあ、この人に名誉毀損の罪で訴えられて、まあ、その法廷でのドラマを、まあ、映画で描くというふうな内容になってます。
ああ、そうですか。私はどっかで何かを見たなと思ったのは、多分その映画の CM を見たような気がいたします。
あ、そうなんですね。
で、ああ、こういう人がいるんだというふうに思ったんですが、
はい、
それが映画化された映画も、はい、倉津さんはご覧になったと。
あ、見ました。とても面白い映画でした。
はい、はい、
まあ、本当にね、まず、普通に出来のいい法廷サスペンスとして、犯人の、嘘がどんどん暴かれていくところとか、まあ、その辺のところも見どころなんですけども、やっぱりまあ面白いところは、その歴史における真実っていうものと、
はい、
法廷における真実っていうものは、まあ、ちょっと違ったりするんですね。
ほう。
例えばなんかこのリップシュタットさんは、まあ、自分は歴史学者なのでね、相手の嘘なんていくらでも資料を使って、まあ、論破できると、だから堂々戦ってやろうじゃないかっていうふうな意気込みでいくんですけれども、
はい、
まあ、その弁護団のチームっていうのは、まあ、そういう事実が、本当の事実は何かみたいなところにこだわるのは法廷戦術としては良くないと。例えばいかにこのアービングっていう人が前言撤回とか言ってることに一貫性がないとか、そういう本当のことを言ってないんだみたいなところで攻めていくんですね。で、その辺でなんかリップシュタットさんはちょっと不満を持ったりもするんですけれども、そういうなんかこう弁護団の中でのドラマみたいなものもあったりして、とてもその辺も面白いですね。
ああ、そうですか。ちょっとその内容なんですけれども、はい、その、歴史学者のリップシュタットさんという女性と、それからアービングさんはどういう意見それぞれ。
はい、ですね、このリップシュタットさんは、まあ、ドイツの歴史学者で、まあ、自分自身もユダヤ人で、ナチスのユダヤ人虐殺とかナチスについての研究をしたりしてるんですけども、その中でこのアービングさんに触れて、このアービングさんは、まあ、ホロコーストはなかった、ドイツ軍によるユダヤ人虐殺はなかった、ヒトラーによる命令はなかったみたいな感じのことを、まあ、自分の本で書いてるんですけども、まあ、こんなのは全くのデタラメであるとみたいな強い口調で自分の本で書くんですね。で、その内容が私の名誉毀損であるという感じでアービングさんは訴えるわけです。で、この訴えたところっていうのが面白くて、イギリスで訴えられるんですよ。 どちらもアービンさんはアメリカなのでね。で、なんでイギリスで訴えられたかというと、イギリスの裁判では名誉毀損罪の立証責任が訴えられた側にあるんですね。だからアービングさんは自分 の無罪を証明しないと名誉毀損のせいで負けちゃうんですよ。でそういうのもありまして、
はい、なかなか興味深いですね。それは
そうなんです、はい。まあ、そういう法廷サスペンスとしてもなんかすごいスリリングな内容ですね。
ああそうですか、まあ、そういう法廷サスペンスとおっしゃいましたけれども、それはそういうことが実際あったと。
そうなんです、事実を元にした。
はい、そうなんですか。これはいろんなこう歴史を考えるというところでも非常に興味深いですね、はい、
日本の事例においても、ね、いろいろ思い当たるところがあるかと思います、
は
い、
本当ですね、思い当たることがある、そういうことですよね。はい、わかりました。皆さんもこの否定と肯定読んでみてはいかがでしょうか。今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。